それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙11章38節となります。ヘブル人への手紙11章38節。それではお読みいたします。この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。アメン。それではこの世の人々を生かすキリスト者という題目で国村牧師よりメッセージをいただきます。
神様の願いは何でしょうか？皆さん考えたことがあるでしょうか？神様は何を願っているのか。もちろんそれを考える前に神様の存在自体がわからないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、聖書に書かれている神様の願いというのは、それは人が救われることです。死んでいる人が生かされること。それが神様の願いです。で、神様はそのような願いを持って何をしたのでしょうか？ただぼーっと神様は何もしないで放っておかれるのでしょうか？神様がなさったことは、ヨハネの福音書の3章16節です。実に神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。この世は神様に愛されているということです。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この世は滅びるので、その滅びの中から救われた人たちが永遠の命を持つということです。私たちのこの肉体の命は永遠ではありませんから、やがて死んでいきます。そして、やがて骨になって、そしてお墓に置かれるようになります。しかし魂、その体の中に神様が与えられた魂は永遠ですから、その魂が永遠の命が与えられること、それを聖書で救いと言います。それで神様の願いは救いですから、神様がご自分の御子をこの世に使わされました。で、巫女は2000年前にこの世に使わされてきました。それで終わりでしょうか？そうではありません。今の時代はキリスト者をこの世に使わしておられるということです。つまり皆さんはこの世を生かす、そのようなキリストの大使。大使っていうのは代理人です。キリストがなさったことと同じようなことを皆さんがなさる。それがキリストの大使ということです。キリストから現場に使わされた、そういう皆さん一人一人です。ところが、その現場に使わされた皆さんが、この世の人たちと同じような生き方をしていたらどうでしょうか？それは誰一人として救われる人は起こりません。あのキリスト者と呼ばれる人も私と一緒だから、何もその人に救いを求める必要はありません。ですから、この世の人たちをキリスト者が生かすとするならば、この世にふさわしい人ではないということです。ダビデ王がそのような人でした。今見ているヘブル11章の信仰の人たちは、皆この世にふさわしい人ではありませんでした。もしダビデ王がこの世にふさわしい人であったとするならば、ダビデの告白はこうなっていました。私はイスラエルの王として仕事に成功した。その結果、多くの名声と財産を手に入れた。本当に私は幸せだった。と。これが世にふさわしい人の告白です。しかし、世にふさわしくない人の告白はどうでしょうか？私の咎を許され、罪を覆われた私はなんと幸せな人だろうか。これがダビデの告白でした。つまり、ダビデは全くこの世にふさわしい、そういう人ではありませんでした。にもかかわらず、ダビデはこの世ではサミットの座に着いた人です。イスラエルの王として、誰よりも今までの王と比べて、その後の王と比べても、イスラエルに平和をもたらしたのがダビデ王でした。ですからダビデはそれを誇るとすれば、誇れますけれども、そんなことが人間の幸せの基準ではないということです。仕事の成功を幸せの基準にしています。 仕事から与えられる給料とかお金を幸せの基準にしている人もたくさんいます。健康を幸せだと思っている人もいます。しかしそれもやがてはなくなってしまうものです。やがてなくなってしまうものを幸せの基準だとしたならば、その人は本当に虚しい一生を歩んだということです。ですからそこから救われることが聖書で言っている救いですから、まず自分がそこから救われたというその信仰と確信が必要です。そしてそのダビデと同じように、ああ、私もかつては実際には人を例えば殺していなかったとしても、心の中では何人も死ねとか殺すぞとか、そういうふうな心の言葉があるんですから、人を殺していたり、実際に姦淫していなくても、異性を見ると情欲を抱いてしまうとか、あるいは私もこれなりのものになったという高ぶり、高ぶりのない人間、あるいはその反対のコンプレックス、私のようなものはダメだという、それらも全部罪ですから、本当に私はダビデと同じような人間だった。ダビデが残したのは、その時代の働きだけではなく、詩編という、この詩を書いて、今の時代にも、このダビデの生涯を見て、本当に私の人生っていうのは、もし全部あらわにされたら、恥ずかしくて世の中を歩けないと。ダビデもそうですね。あなたは姦淫を犯し、殺人を犯し、高ぶったものだと。そういうふうにみんなから見られていたら、もう恥ずかしくて世の中に出ていけません。しかしもうダビデは亡くなってますし、もう永遠の眠りについていますから、その後、ダビデのこの告白が永遠の作品として残りました。そして、この詩編を読んだ人たちの中に、私もダビデと全く同じだと。だったら私もその罪を許されたい。その咎を負われたいと。そういうふうに思う人もいるわけです。それで詩編を読んで、聖書を読んで、私もイエス様をキリストとして信じたい。そのような信仰が与えられて救われた方々が起こっているわけですから、神様の働きは今も続けられているということです。それで今日は、この世の人々を生かすキリスト者というタイトルですから、まず第一番目に、この世とは何かということを正確に理解する必要があります。この世とは何でしょうか？それは、この世は、やがては滅ぶということです。ヨハネの福音書の3章の16節。先ほど言いました。実に神は、その一人子をお与えになったほどに、この世を愛された。それは、ご自分の一人子を使わすほど、この世を愛されました。その一人子をただ送るのではなく、十字架につけて、生贄として殺すほど、この世を愛されました。そして、この世が、御子を信じる者は、一人として、この滅びることがなく、永遠の命を持ってほしい。それがこの世ということです。で、どうしてこの世が滅びるようになったのでしょうか。その原因が創世記の3章の1節から6節です。神様は最初人間を作られた時に、どれでも好きなものを自由にエデンの園から取って食べなさい。しかし、善悪の知識の木の実を取って食べるならば、あなたは必ず死ぬ。これが神様の言葉でした。その神様の言葉を破ること、信じないこと、それを罪と言います。で、アダムが最初に犯した罪ですから、現在、この最初の人間がこの罪を犯したことによって、その子孫であるすべての人にこの問題が受け継がれていきます。それがローマ人への手紙の5章の12節。一人の人、アダムによって罪が入り、罪によって死が全人類に広がった。私たちもアダムのせいで死ななければなりません。 神様は神様と共に永遠に生きることができるように人間を作られたんですけれども、罪が入った結果、死が入りました。そして、それだけではありません。ヘブル人への手紙の2章の14節。悪魔という死の力を持つものとあります。死の背後には悪魔、サタンが働いています。そして一生涯死の恐怖で私たちを縛っている。どれほど死ということを考えたら怖いでしょうか。本当に考えたくもないので、できるだけ世の楽しみ、快楽、仕事、勉強、いろんなことで死というのは何か、私は死んだらどうなるんだろうかということを考えないようにしています。ですから今日本の多くの人たちが平気な顔をして生きていることができるのは、死んだ後自分がどうなるかということがわからないからです。人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが定まっているとあります。それでこの世というのは空中の権威を持って支配している、そういう存在がいます。エペソ人への手紙の2章の2節。目に見えないサタン、悪魔がこの今の世界を支配しています。そして目に見えないこの文化というものを通して今の時代の文化の流れにみんな流れるように、その世の流れですね。これを支配しています。それからもう一つは、神はただお一人であってと、目に見えない神様はただお一人。しかし、日本は様々な神々の国です。八百万の神々。何でも神にしてしまう。それが日本の中にあります。人間でさえも神にしてしまいます。しかし、誠の神は、はじめに神が天と地を創造した。唯一の神がその言葉によって天と地とその中にあるすべてのものを作られました。ですから神々、たくさん神はいません。お一人の言葉によって光をあれと、そのようにおっしゃった方がおっしゃると光が作られた。そういう神が本当の神だと聖書は言っています。そして、人間の中には神様から離れた結果、自分の肉とその欲というものがあります。欲深い人もいますし、まあ欲の少ない人もいますけれども、それは個人によって程度が違いますけれども、欲のないという人は一人もいないと思います。あれも欲しい、これも欲しいといろいろな欲があるでしょう。その欲望のままに、生きています。これが叶えば私は幸せだと今でもそのように思っているでしょうけれども、しかしこの世は滅びますから、今価値があると思っているものもやがてはなくなってしまうものです。古びてなくなってしまうもの。それに対して私は欲しいとそのようにしがみついているのですから、本当に虚しい生き方を結局はしているということです。なぜでしょうか。それは、その人が今、地獄の背景の中で生きているからです。エペソ人への手紙の2章の3節。地獄というのもあるかないか、行ってみなければわからない。それはそうだと思います。誰も行ってこんな苦しかったと証ししてくれる人はいませんから、死んでみなければわかりません。しかし、生きていてわかることがあります。生きていること自体が苦しい。それはもう地獄の背景で今も生きているということです。あ、できれば今死にたいと。なんてこの世というのは虚しいんだろうと。多くの人たちが自殺願望があり、また世の中の虚しさに耐えられないという人たちもいます。自分は何のために この世に生きなければいけないのか、私は何をしなければならないのか、全くその自分が生きてきた意味も目的もなく、ただ自分の肉と欲のままに生きている、そういうだけの生き方をしている人たちもいます。それはなぜでしょうか。その人の魂が罪のゆえに死んでいるからです。で、この死んでいるという証拠は何かというと、神様を賛美できないということです。我が魂よ主を褒めたたえよと、人間の肉体の中にはこの魂があるんですけども、そこが死んでると全く機能しませんから、主を褒めたたえるということが全くできません。何のことか、そのこの話している意味もわかりません。死んでいるのですから、その人が主とは誰だと、パロオのようにですね、わからない、そういう存在に対して賛美するということは考えられないことです。で、心には平安というものがありません。いろいろな恐れ、不安、心配。私がクリスチャンになりたいと思った一つのきっかけは、何をやっても満たされないということです。心の中に全くその平安というものがありませんでした。もちろん世の中の快楽を味わって今日は楽しかったということはありますけれども、次の日になるともっと虚しくなります。一体平安というのはどこにあるんだろう。生まれて初めて本気でそのキリスト教の聖書の神様だという方は分かりませんけれども、生まれて初めて祈った祈りが、私には平安がありませんから私に平安をくださいというのが最初の祈りであり、その祈りが答えられました。ですから、その時から、信じた時から、イエス様を信じて心に受け入れたその時から、平安が私の中に与えられています。それは世の中が与える、そういう平安ではありません。神様がくださる平安、それが心の中に与えられました。すると、地獄の背景で生きている人たちの体はどうなるのでしょうか。いろいろな重荷とか、また痛み、疲れというものがあります。人間が神様から離れた結果どうなっているのか、こうなっているということをイエス様はご存知ですから、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、そのようにおっしゃいました。多くの人たちはこのイエス様の招きの言葉を聞いて、私はイエス様を信じようと、そのような信仰の決断をする方もたくさんいらっしゃいます。重荷と、また体の痛み、どんなに休んでもその疲れが取れないという、その疲れ、それは魂が神様から離れて死んでしまっている、人間の一番根本が壊れてしまっているからです。それで、この問題を解決される方がキリストですから、キリストを正確に知らなければなりません。キリストはどのような方でしょうか。日本語で言うと、油注がれた方という意味です。神様が選んで頭に油を注がれる、そのような方です。で、この神様から離れたというこの問題を解決するためには何が必要でしょうか。イザヤ書の7章の14節。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を生まれる。その名はインマネル。インマネルっていうのは、神が私と共におられるという意味です。罪が入った結果、神様から人間は離れてしまいました。一人一人が今も自分勝手な道に向かって迷子の羊のような状態です。この問題を解決するために、神が私たちと共におられる。神が私と共におられる。この道を開いてくださる方がキリストです。 それから二つ目の罪の問題に対しては、キリストが出エジプト記の三章の十八節、罪のない方、私たちは皆男の子孫として罪を持って生まれてきますけれども、しかしこの方は罪のない方として来られ、そして十字架の上で血を流します。血が流されなければ罪の許しがないからです。そしてもう一つのこの問題に対して、悪魔という死の力を持つ者に対しては、創世記の三章の十五節、女の子孫、つまりキリストが蛇、サタンの頭を踏み砕く。この世を支配しているサタン、悪魔に対して、誠の王が来られて、その、この世の王を完全に踏み砕くという、この約束です。すべての人は生まれた時から良いことも悪いこともしなくても、すべてこの中に生まれてきています。皆さんも、この中に生まれてきた人たちです。キリストはこのすべての人が持っている根本的な問題を十字架の上で完了したと終わらせてくださいました。ですからキリストとして来られた方はその名はイエスとつけなさいと。イエスという名前がつけられました。そしてヨハネの福音書の14章の6節。私が道である。私を通して出なければ誰も父のもと、神のもとに行くことはできません。神様に出会うただ一つの道であるとイエス様がおっしゃいました。それからヨハネの福音書の10章の11節、このところで私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。つまり私たちは迷子になった羊ですから、皆さん一人一人のために命を捨てると。十字架で自分から命を捨てる。人から殺される、そういう死に方ではなくて、私は自分から自分の命を捨てるのです。それが十字架の出来事です。本当にその十字架が皆さんの前に示されたならば、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよと。十字架につけられたキリスト、この方は私のために代わりに死んでくださったその方であるというのが私たちの信仰です。そしてヨハネの福音書の18章の36節、このところでイエス様はこの世の国の王なんですかと、ユダヤ人の王なんですかと、そういうふうに聞かれるわけですけども、いや私はこの世の国の王ではありませんと、私は神の国の王なんですと、そのようにイエス様が答えます。ですから神の国の王であるということは、この世の王であるサタンを完全に滅ぼしたということです。そのことが十字架の上で成し遂げられました。すべての問題は成就した。ヨハネの福音書の19章の30節、イエス様がキリストとして皆さんが抱えているすべての問題は私が十字架の上で終わらせました。これが約束です。ですから本当にこの約束が信じられたならば、今皆さんがどんな問題を抱えて苦しんでいたとしても、それもすべて完了したということです。最近妻がこういう話をしていました。妻が未信者の時に私と出会って、で私が妻に福音を伝えました。で、その妻がその福音を信じて、次の日にチャペルオブアドレーションという近所の教会に行ってみると、この御言葉がその教会に書かれていました。実に神はその一人子を与えになったことにこの世を愛された。それは御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。あなたによって私はその救いに 預かる機会が与えられましたと。つまり私が伝道したことで私は救われましたと。で、あなたは私によってこのことが分かりましたと。つまり、妻がこのタラパン伝道運動の福音を名古屋で最初に聞いて、そして私は最初拒んでいたんですけれども、自分が一番最初に名古屋でこのタラパン伝道運動を始めて、それがあなたが分かったので、お愛子ですねという、そういうことを言っていました。本当にそう思います。もし私がこの全ての問題が完了したという、この正確な福音を知らなかったとすれば、今でもいろいろな問題が、苦しみが起こってますけれども、それに対して平安に過ごせるということはありません。どうしたらこの問題が解決するんだろうか、どこ行ったらこの助けがいるんだろうかと、そのように苦しんでいると思います。しかし、どんな問題が来ても、すべては十字架の上で完了したと、そのように信じてますから、心に平安、安らぎが与えられています。ですから毎日生活をしながら、ああ、以前の名古屋で牧会していた時とは全然違うと自分が一番わかります。それで3番目に、そのようにしてイエス様をキリストとして信じた人のことをキリスト者と言います。いろんな言い方がありますね。私はクリスチャンですという人もいます。私は神様の子供という、そういう人もいます。いろんな表現がありますけれども、キリスト者であるということは、一番いい表現は、キリストの大使、キリストから代理としてこの世に私は使わされたものだという、そういう意識です。非常にこれは大事だと思います。それで、この世に使わされたということは、当然、油注がれたものとなるということです。神様が皆さんに油を注いでくださっているということです。第二コリント一章の二十一節。で、油が注がれるということは難しいかもしれません。この言葉としては。自覚できることは何でしょうか。その人の魂、今まで死んでいたわけです。この死んでいた魂に、命の御霊が入ったということです。死から命に移された。つまり、イエス様を信じたということは、もう死なないということです。死から命に移ってるんですから、死というのは、キリスト者にはないことです。じゃあどうなるのでしょうか。眠るということです。やがてまた目を覚ましますけれども、ひとまず目を閉じて、しばらくは眠りにつくということです。御霊がその人の中に内住して、そして、心には先ほど言いましたように、平安が与えられますから、平安だけではなく、愛、喜び、そして平安。これは自分で努力してそうなろうということではなく、神の霊が皆さん信じた人の中に入りますから、その御霊が、御霊による愛、喜び、平安、それが皆さんの中に今訪れているということです。そうすると、その人の体はどうなるのでしょうか。癒しと力が与えられます。以前は疲れた人、重荷を負っている人、そういう状態だったんですけれども、しかしイエス様が御言葉を与えて、その体を癒してくださる人もいます。またイエス様が御言葉を与えて、力を与えてくださる人。主を待ち望む者は新しく力を得ると。自分の力でない力がその人に望むようになります。 ですから全然体も違った状態になります。するとその人は以前は地獄の背景で生きていましたけれども、今は神の国を背景として生きています。バックグラウンドに神の国があるということです。やがて行くところですけれども、しかしこちらもやがて行くところですけれども、行く前から自分は苦しみと悩みの中でいると、永遠の苦しみと悩みをもう前もって味わっています。こちらもやがて行くところですけれども、今味わうことができます。その一つは祈りの答えです。私たちが天のお父様と呼びかけて、イエス様の名前によって祈りますと、そのように祈ると、御使いが皆さんの祈りを御座に運んで、御座から祈りの答えが来ます。それによって、私と神の国は今もつながっているんだということがわかります。それから目に見えない無数の御使いがいます。その無数の御使いが皆さんに使えるように今使わされている、そういう状態です。そしてもう一つは、私たちの国籍は天にあります。ですから御言葉で言うと、ダニエル書の3章の18節、ここで告白していることは、私たちの信じている神様は全能の神様ですから、あなた方をから私を救い出すことができます。しかしたとえ救ってくださらなかったとしても、私はあなた方が信じているような神々は拝みませんし、偶像にも私は使えません。これは全く背景が違っているので、もう私にとって生きていることも死んでいることもどちらでもいいです、というのがこの告白です。生きていれば伝道します。召されたならば神の国です。ですから問題は一つもありません。最後に、このような皆さんがキリスト者となったならば当然のことですけれども、人を生かすものとなります。なぜでしょうか。イエス様はキリスト、この正確な福音を知ったということ、これ以上の幸せというのは人間にはありません。イエス様がおっしゃいました。シモン・ペテロ、あなたは幸いです。自分は幸せと思っている人はたくさんいますし、人からあなたは幸せと言われている人もいるでしょうけれども、神様からあなたは幸せですと言われる幸せが本当の幸せです。ですからどんなに自分で幸せだと思っても、この中にいる幸せはやがては滅びてしまいます。なくなってしまう幸せです。しかしイエス様は昨日も今日もいつまでも変わらない方です。その方が皆さんに、あなたは幸せですと、そのようにおっしゃったんですから、ああ、これ以上の幸せというのを期待することが無理です。ですから本当に正確にイエス様はキリストという福音を知ったならば、その証拠は何でしょうか。世の中のすべてのものに価値がなくなってしまいます。以前は世の中がすべてですから、いろいろと世の中が輝いて見えたでしょう。あれもこれも欲しい、あそこも行きたい、ここも行きたい。もちろんそれが悪いということではありません。本当に素晴らしいものを発見したときに、もうこの世のものというものがキリスト以外にはそれほど価値はないというようにその人にとっては見えるので、聖書の御言葉で言うと、ピリピ人への手紙の3章の8節、キリストを知ったことのゆえに全てのものを捨てたとあります。価値が変わったので。そしてもう一つ最後の御言葉は、ヨハネの福音書の6章の63節、 このところに、死んでいる人を生かすのは、誰ができるのでしょうか。この世の人たちは、その魂が死んでいます。私たち人間が、その死んでいる人の魂を生かすことはできません。命を与えるのは御霊です。御霊の働きが、その人のに望みますから、私たちが正確な福音を届けていくと、あ、私もそのイエス様をキリストとして信じたいと。あなたのように私も救われたいです。そのためにはどうしたらいいですかという、そのような質問が相手から与えられます。すると主イエスを信じなさい。そうすればあなたも救われます。あなたの家族も救われます。このようにして人が死から命に移されています。キリストご自身はこの世にふさわしい方ではありませんでした。ですからその方が来られた時に世の人々は何と言ったでしょうか。殺せ、十字架につけて殺せ、これが世の人々の叫びです。そしてそのようにしてキリストは十字架につけられて死んでいきました。その方を信じたキリスト者というのも世の人たちから見ればなんかこの人たちはこの世に合わない人だと見えるかもしれません。そしてキリスト者も私も以前は世に合ってたけれども何か世には合わなくなったとそのように感じているかもしれません。それはキリストについて皆さんが十字架を追ってついているというその一つの証拠です。そうするとこの世にふさわしくない人になっています。するとこの世の中にいる人がその人たちを見て本当に困った時、本当に悩んで苦しんだ時、誰に相談しようと。世の中にふさわしい人に相談してもみんな似たような答えしか返ってきませんから本当の答えはありません。その時に世にふさわしくないキリスト者に質問します。どうしたら救われますか。そうすると主イエスを信じなさい。そういう正確な答えが与えられますから、その人は生かされるようになります。それが世の人々を生かすキリスト者という意味です。皆さんがそのような人となるようにイエス様が招いてくださいましたから、その使命を残された生涯果たすことができると信じます。お祈りします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。滅びの中から命へと移してくださり、今は永遠の命が与えられて、神の国の背景の中で、喜び、感謝、平安、賛美をもって生きるものとしてくださった主に、すべての栄光と誉れと感謝をお捧げいたします。今日も一日、どれほど自分が福音によって幸せなものとされたのかを知り、体験し、味わう一日となりますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。